社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アイフラグ代表取締役 CEO 中野智也様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。兵庫県生まれ、中京大学経営学部卒業、その後グロービスの経営大学院で MBA も取ってらっしゃいます。株式会社インテリジェンスで、10年間求人広告市場で法人営業を経験され、その後株式会社アイプラグを設立、代表としまして CEO にご就任なさってらっしゃいます。そして2021年には東証マザーズに上場、今のグロース市場ですねの方に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。中野社長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、兵庫県ご出身ということで、小学校時代どんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
そうですね、私兵庫県でも一番西の方の、今辰野市になったんですが、昔はそうめんの揖保乃糸がですね、あ、有名な揖保郡っていうすごい田舎に、生まれ育ってましたので、まあまあ田舎の子供みたいな、そんな感じでしたね、小学校の時は。はい。
なんか、どんな遊びをしたとか、ガキ大将だったとか、そんな思いでございますでしょうか。
ですね、本当に何にもないとこなんで、小学校の学区の中に信号もないんですよ。で、コンビニもなければスーパーもないみたいなとこなんで、遊びには、お尻に丸々鳥って、カブトムシ鳥とか、魚鳥とか、セミ取りとか、まあ、そんな遊びばっかやってたっていう、まあ、そういうタイプですね。なので、まあ、今でもやっぱり田舎に行くと元気になるみたいな、そういうタイプです。
割とそのガキ大将とかそんな感じでいらっしゃったんですか。
いやいや、そんなことなくて、僕小学校2年生からずっと太かったんですね、肥満だったので、なんかガキ大将っていうよりはなんか、まあ、ニコニコしながら自由に生きる人みたいな、そんな感じだったと思います。
じゃあ健康優良児、そんな感じ。
はい、そうですね。はい。
中学も兵庫県でいらっしゃいますでしょうか。
そうです、そのまま中学校は5つの小学校がまとまるような中学校だったり、まあ田舎にはよくあると思うんですけど、一気に変わりましたね。もともと小学校が当時1学年30人だったんで、でもずっと一緒なんですよ、保育所から。で、中学校になったら5つの学校がくっつくみたいな人数なので、いきなり何倍でしょ、1学年170人とかかな。で、あと家から中学校まで10キロあるんですよ、めっちゃ遠くて、電車に乗って歩いて行ってみたいな形で、一気にこうなんか環境が変わったっていうのが中学かなと思います。
中学時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
中学時代はもうですね、バレー部に入って、バレーをやってると、あとはどうですかね、もう中学校からはもう小学校の時も好きなことしかしてなかったんですけど、中学校はよりひどくて、なぜか算数数学が好きだったので、もう勉強は数学をするっていうので、他の授業はもう中学校2年の段階でほぼしなくなりまして、まあそんな生き方でしたね。
割と得意側に寄る感じでいらっしゃるんですね。
そうですね、なんか興味がないことはやらないんで、興味あることだけやるっていう、そんな人間になっていったのが中学だと思います。
でも数学はお得意でいらっしゃったんですね。
数学はなんか好きだったんですよ、なんか数字がやっぱ好きなんで、昔からで数字でなんかこう計算しながら答えが出るとか、まあ、方程式解くとか、なんか、図形のやつ、角度のやつとか、ああいうのとか、なんか、こう、クイズを解くような感じもあったんで、すごい好きでしたね。
なんか、お聞きしてると、頭いい少年、中学生だった、みたいな感じのイメージなんですか、はい、そんな感じ。
いや、全然もう、本当数学だけなんです。他がもう、全くやってなかったので、なんですかね、もうただそれが好きやっただけって感じですね。そんなになんか、もともと数学できる人、中学校のいっぱいいたんで、ほんとそれをやって、バレエ行って、で、バレエもまあ、太ってたんで、 飛べないんで だから全然レギュラーにもなれないんで、また家帰って、まあひたすら兄とゲームするみたいな、そんな感じでしたね。
なるほど、ありがとうございます。
はい。
高校も兵庫県内でいらっしゃいますでしょうか。
そうです。高校はね、今、宍粟市っていうところだったんですけど、山崎高校って家から25キロあってですね、めちゃくちゃ遠かったんですけど、まあ、そこに、行きました。で、高校はもう、10キロ電車で出て、片道15キロ自転車なんですね。毎日往復30キロ 自転車に乗りながら、通学してました。
なるほど。高校時代の思い出なんてございますでしょうか。
高校は、テニス部に入ったんで、軟式テニス部だったんですけど、で、すごいそこでテニスにめちゃくちゃハマりまして、もう高校本当もうテニスをしに行くみたいな、まあ、そんな感覚になってたので、だから結構なんか中学校の時はゲームやったんですけど、高校になったらもうテニスばっかりになったのと、勉強もよりひどくなりまして、本当に数学以外何もしなくなったんで、さらになんかいびつな、形になってきましたね。
でもバレーボール、テニスとすると、運動神経はよろしい方だったんじゃないで
いや、全然良くないです。やっぱりもう本当がっつり太ってたんで、だからもう全然動けないですし、やっぱテニスも初めめちゃくちゃ下手くそだったんで、まあ、ただなんか、ちょっとできるようになるのとか、テニスはすごいこう、なんか、できないところからできるようになっていくのが、なんか、わかるんで、それですごい楽しかったっていう思い出ですかね。まあ、すごいハマりましたね、本当に。
なるほど。テニスと数学の共通点は解決できてくると楽しくなってきて、どんどんやるって、そんな感じらし
それは多分あると思う。
い。なるほど。ありがとうございます。で、その後大学が中京大学なんですが、中京大学を選んだ理由は何かございましたでしょうか？
もう中京大学は、まあ、経営学部に行きたいっていうので、経営学部に行くんですけど、結局ですね、まあ、結論から言うと、中京大学以外全部落ちたっていう、それだけなんですね。で、なんでそんなことになったかって言ったら、数学は本当にもう高校になったらだいぶ得意になってたので、そればっかりやったから、まあ、基本的に偏差値で言うと70はもう切ったことないぐらいの、成績だったんですけど、他の教科が全くやってないんで、ほとんど偏差値30とかなんですよ。なので、2教科受験でも偏差値50になるんですよね。で、3教科受験になったらもう40なんで、もう行ける大学がないんですよ、当時。だから、ほぼ大学を諦めたんですけど、なんか特異科目受験っていうのができた代で、数学2倍とかだったら、それだったらいけるとこあるんじゃないかっていうので、中京大学を選んだ理由はですね、経営学部で特異科目受験がある大学のうちの一つだったっていうだけです。
なるほど、ありがとうござい
はい。
ます。中京大学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
中京大学はもうさらに自由度が増してたので、もう、まあ、まずやっぱり好きなテニスをずっとやっててですね、で、テニスは大学から硬式に変わりまして、もう硬式テニスはもっと面白かったので、もうテニスをするのと、で、あと、麻雀が、好きなので、麻雀やり始めてですね。まあ、高校の時も、ちょっとやってたんですけど、大学でもドハマりして、もうテニスと麻雀しかしてないぐらいです
なるほど。ありがとうございます。で、卒業後一番最初がインテリジェンスでよろしかったでしょうか。
あ、違います、違います。私、氷河期時代なので、まず、就職決まらず卒業して
なるほど。
ます。で、まあ、実家が、伊予郡から、加古川市にもう引っ越してたので、で、加古川の実家に帰ってきて、車の免許取って、で、6月に、1社目に入社したと。それが、新聞に、入ってる折り込み求人の会社でして、まあ、地元のちっちゃい会社に入社したっていうのが一社目です。で、
な
そ
る
こは営業です。
ほど。なるほど。じゃあ、卒業したときには就職先はなかったという感じですか。
なかったですね。大学までが全然行ってなかったので、まあ、3年間で1、2、3年生で取得した単位が66しかなかったんですよ。 で、4年生で72単位取らないと卒業できないっていう状況やったんで、まあ就職活動してもまあ意味がないっていう、成績証明書出したら終わりっていう感じだったんで、もう全くせずに。で、ただ奇跡的に卒業もできまして。なので、卒業できたからまあとりあえず実家に帰ってきたみたいな、そんな感じですね。
ご両親心配なさったんじゃないですか。
そうですね。やばいと思ったんじゃないですかね。
なるほど、ありがとうございます。で、その折り込み広告の会社さんにお入りになって、その時の思い出なんでございますでしょうか。
いや、それはもう凄まじいブラック企業だって、もうないんですけど、ものすごいブラック企業だったので、なかなか強烈な記憶しかないですね。まあ、まずなんか、今から24年とか前なんで、23年、4年前に、なんですけど、車に GPS がついてるんですよ。で、車営業するんですけど、エンジンをつけた時間、切った時間とか、地図上でどこに向かって走ってたかって全部ね、出てくるんですね。会社帰ってきたら。で、僕は分単位の日報をつけてたら、トイレとか、なんかコンビニに寄った。で、それをなんか、GPS とかが出てくるデータと付き合わせたら、合ってるかどうかとかって見るような会社であったりとか、あとなんか、もう、9時から出社なんですけど、基本的に8時に、で、8時15分からテレアポ開始なんですね。かけても大体誰もいないんですけど、相手。で、9時に朝礼が始まって、で、もう、5分ぐらいで終わって、そこから、以後、現金で、12時15分までテレアポして、そこから絶対弁当じゃないとダメで、で、15分間でご飯を食べて、12時半に車の営業で、1日大体13社か14社ぐらい回るみたいな。で、帰ってきてから、残務処理するみたいなことをやるんで、なかなかな会社でしたね。で、すごかったのが、なんか、70人ぐらいの会社だったんですけど、営業が25人ぐらいいて、で、結局4ヶ月間しかいなかったんですけど、4ヶ月間で25人辞めてます。丸っこ入れ替わってるって。だから3日でいなくなったりとかすぐするんで、まあ、それぐらい、強烈な会社だったなと思
なるほど、ありがとうございます。で、その後はどちらの会社ですか？どちらなんですか？
それでも結局4ヶ月で辞めて、その後10ヶ月間はニート生活をしてまして。で、それ開けてから入った会社が、まあ、インテリジェンスになるか、なる会社というか、インテリジェンスが買収する会社で、もともとだから私、転職のデューだとか、アルバイトなんとかを、まあ、販売する営業やってまして、まあ、そこが、学生援護会っていう会社があって、で、そこの子会社の、まあ、半分歩合の営業で入社した会社がありました。で、それが入社してから4年、10年間で4回買収されてですね、まあ、途中でインテリジェンスになったっていうところなので、職歴を書けばインテリジェンスなんですけど、インテリジェンスに入ったわけじゃなくて、なってたって感じ
なるほど、ありがとうございます。ちなみに、ニート生活の時は何して過ごしてらっしゃったんですか？
何にもしてなかった。まあ、家にいる。で、すぐ、あ、まず、まあ、4ヶ月間働いたんで、まず、土曜日も働いたんで、で、実家なんで全然お金使わないし、1年目なんで、税金も少ないじゃないですか。だから、すっごいお金が貯まったんですね。もう、なんぼ、すぐに免許と教習代を親に返して、それでも、なんぼあったら、45万か60万ぐらいあったと思うんで、45万ぐらいかな。まあ、それを持って、大学名古屋だったんで、名古屋に遊びに来まして、それも兵庫県加古川から原付で行ってですね。で、3ヶ月間後輩の家に住んでました。で、それでお金が尽きて帰ってきて、7ヶ月間は実家にいたんですけど、本当ね、たまに日雇いのバイトするぐらいだったんで、ほぼやることがなくて、だからなんか、やることがなさすぎるんで、なんか、当時の あれですね、MD とかあるじゃないですか。あれで音楽聴きながら、ペットボトルに水道水入れて、なんか10キロ歩くとか、そんなんです。とても見てられん状態です。
逆に健康的でいらっしゃいますね。
そうそうそう、健康的かもしれないですね。
後輩の方はよく3ヶ月済まさせていただきましたね。
もう絶対嫌やったと思いますけどね。僕はいるんで、すぐその子は彼女の家に移動して、私が一人でいましたみたいな感じだったんで。
選挙したみたいな。
そんな感じですね。だいぶやばいですね。
なるほど、ありがとうございます。ご両親はそのずっと家にいらっしゃるのは何かおっしゃらなかったんですか？
まあ、めちゃくちゃは言ってこないですけど、やっぱすごいなんか、どないするんやってたまに言われるんで、まあ、居心地はよろしくなかったのと、やっぱ、いや、あの時代、本当 SNS なくてよかったなと思いますね。なんか世間からこうも置いてかれる感じって、ね、それでもたまらんかったですけど、あんな SNS でなんかみんな頑張ってるとこ見たらなんか、耐えられんかったと思うんで、なくてよかったなっていうぐらい、まあ家にいて、たまに外歩くとか、そんな感じですね。
なるほど。ありがとうございます。はい、で、その、学生英語会にご入社なさった、はい。それは、ご入社なさった経緯っていうのは何かございましたか？
それですね。まず、なんか、大きな転機があったのが、その、ニートの時に、ずっとテニス動けるデブって言われたんですけど、やっててですね、シンプルに練習量減るんで、動けなくなってきまして。で、それでなんか、50歳ぐらいのおっちゃんとテニスして負けちゃったんですよ。で、それで、もう、最終手段だっていうので、もう痩せるって決意をしまして。で、まず、ニートの期間の10ヶ月間の最後3ヶ月間、3ヶ月前ぐらいから、もう痩せるって決めたんで、そこからダイエットを始めてまして。で、決めって言ったら結構やり尽くすタイプであったんで。で、だいたい毎月5キロぐらい減ってたんですね。まあ90キロぐらいあったんですよ。当時とか90切ってるぐらいかな。あったんで、まあそこから毎月5キロずつ減っていくみたいな。まあ、さなかで、まあもう一個さすがにそろそろ働かんとあかんなっていうのもあって。でちゃんと転職活動をしだしたのもその頃からで。で、まあ結局いろいろな会社を受けたんですけど、まあ当時やっぱりね、景気悪かったんで、もうニート上がりの営業、ニート上がりの若手がやると、まあ営業職で言ったら、まあ、訪問販売か、あれですね、通信機器の OA の営業か、まあ、あとは部外の営業かみたいな感じで。で、結局、まあ、一社目やってたのは求人広告の営業なんで、まあ、それ自体は面白かったから、もう一度、同じ領域を最後選んだ。まあ、けど、内定もらったとこもあったんですけど、まあ、ほとんど歩合の訪問販売でしたね。教材売るか、布団売るかみたいな。
なるほど。ありがとうございます。ちょっと教材売るか、布団売るかの部分が、リスナーの方、若い方がいらっしゃって、わからない方がいらっしゃいますか？
はい。
昔で言うと、訪販って言って、ピンポンピンポンっていうふうにですね、はい、個人宅に訪問して、布団とかですね、教材を売ってですね、ものすごい稼いだ、1億円稼いだとか、3000万稼いだとかいう人もいる中で、すごいほとんどの8割、9割方の方、挫折して、そっちもやらなくなって、どっかに消えていくみたいなのが、この訪販の世界でして、布団とか、教材っていうのは、我々世代からすると、あったあったみたいな、最近ないなみたいな、こういう世界ですね。ちょっとインターネット時代の方々には分かりにくいお話でございません。一応、解説を入れておきます。
ありがとうございます。
で、元のもの話もですね、学生英語会、まあ、インテリジェンスですが、その時はどんなふうに過ごしたなんて、こう、思いでございますでしょうか？
そう、まず、まあ、改めてね、入社して、で、まあ、とにかくやっぱ営業が全くできなかったんですよ。もう本当もうまあ、親会社の学生誤解の西日本の営業さんと、まあ、子会社合わせて500人ぐらい多分いたと思うんですけど、その中でもダントツ最下位だったので、まあ、ちょっとなんとか、はい、抜け出したいっていうので、初めの1年半ぐらいは本当ずっと始発終電で働いてましたね。もう、けど、なんか、すごい、楽しかったんで、なんか、 そんだけ仕事やってなかったんで、なんか好きでもなんか、残業してとか、だからパソコンも使えないし、提案書も、ワードしか使ってこなかったんで、エクセル覚えるとか、パワポ覚えるとか、なんか、あとは、当時、まあ、いわゆるこう、IT 化が進み出した2002年に僕入社してるんで、実際、リューダもアンも、まあ、フリーペーパーに変わっていくとか、インターネットの、PC 版に変わっていくとか、で、アンも、ガラケーのモバイル対応したりとかっていう、どんどん新しく変わっていったので、なんかそれを、知ったりとか、で、またね、ウェブのエンジニアの職種の募集が始まったりとかって、結構なんか今まで知らないものがどんどんできてた時代だったので、なんか覚えることもめちゃくちゃあったんですけど、まあお客さんのとこ行って教えてもらって、で、それでまた提案書を作って、で、求人の受注もらって、で、効果が出てみたいなのを繰り返してて、まあすごいこう、のめり込んでったっていうのが当時ですね。ですからもう本当ダントツ最下位だったんですけど、まあ2年ぐらいかけてやっと1人前ぐらい売れるようになったっていう、そんな時期です。
でも楽しかったっていうことは、仕事としては面白い仕事でいらっしゃったってことですか？
そうですね。もともとね、1社目の、さっきのブラック企業の時も仕事は好きだったんですよ。営業職って面白いなと思ったんで、2社目もやっぱり、それはすごい楽しくて、で、もう好きだからやってるみたいな。ただ当時初めの頃はもう1日3時間ぐらいしか寝てなかったんで、体はだいぶボロボロになっていってましたけど、まあ楽しかったなと思ってます。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。